6月22日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ドイツから入国した韓国人1人が防疫当局の PCR 検査でサル痘への感染が確認され、韓国で初めて確認されたサル痘の患者となりました。国産ロケットヌリ号から分離され目標の軌道に投入された性能検証衛星は地上局との双方向の交信を行い順調に作動していることが分かりました。パク・ジン外交部長官は NATO 北大西洋条約機構首脳会議に合わせて韓日の首脳が対話する機会があると明らかにしました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。海外からの入国者2人にサル痘への感染が疑われる症例が見つかった問題で、このうちドイツから入国した韓国人が防疫当局の PCR 検査で陽性と判明し、サル痘への感染が確認されました。韓国でサル痘への感染が確認されたのはこれが初めてです。また感染が疑われたもう一人の外国人患者は陰性判定を受けました。これに先立ちユン・ソンニョル大統領は22日海外からの入国者2人からサル痘への感染が疑われる症状が確認されたことを受け、空港などからの入国者に対する検疫管理を強化し治療薬を迅速に導入するよう指示しました。大統領室の関係者は22日の記者会見でユン大統領が防疫当局に対し空港などからの入国者の検疫管理を強化するとともに国内の状況を綿密にモニタリングするよう指示したと明らかにしました。ユン大統領はまた必要に応じて現在国内で確保しているワクチンと治療薬が医療現場に速やかに普及されるよう万全の準備を整えるとともに第3世代ワクチンとサル痘用の抗ウイルス薬の早期導入を指示したと伝えました。21日午後に打ち上げられたヌリ号から分離され目標の軌道に投入された性能検証衛星は22日午前3時テジョン航空宇宙研究員との間で交信を行いました。それまでは衛星から送られてくる信号を受信するだけでしたが、この段階で初めて地上局と衛星との間の双方向の交信が行われました。また姿勢を制御するために必要な軌道情報も衛星から地上局に伝送されました。科学技術情報通信部は交信を通じて確保したデータを分析した結果、衛星の状態は良好で機能もすべて正常に作動しているということです。また性能検証衛星の中には大学生チームが制作した超小型衛星4機が搭載されていて、29日から2日間隔で1機ずつ分離されそれぞれの任務を遂行することになります。韓国の独自技術で開発したロケットヌリ号は2回目の打ち上げに成功し、ヌリ号の高度化事業や次世代ロケットの開発など今後の宇宙事業に弾みがつく見通しです。科学技術情報通信部と韓国航空宇宙研究院によりますと、ヌリ号の高度化事業の主な目標は2027年までにヌリ号をさらに4回打ち上げ、打ち上げの信頼度を上げることです。政府はまた地球の周回軌道を飛び越え月と火星を目標に独自の輸送能力を高めるための次世代ロケットの開発事業にも速度を上げる見通しです。2030年に次世代ロケットを活用した月着陸検証船を打ち上げ性能を確認した後、2031年には月着陸船を打ち上げるのを目標としていて、ヌリ号の開発を通じて蓄積されたロケットエンジン技術を活用し月に向かう次世代ロケットの開発に乗り出すことになります。パク・ジン外交部長官は 今月末に開かれる NATO 北大西洋条約機構首脳会議に合わせて韓日の首脳が意味ある対話ができる機会があると明らかにしました。パク長官は21日テレビ朝鮮の番組に出演し、韓日首脳会談が実現する可能性について、決まったものはないが NATO 首脳会議の期間中に両首脳が自然に会って意味ある対話を行う機会があるはずだと話しました。今月29日と30日にスペインのマドリードで開催される NATO 首脳会議には、ユン・ソンニョル大統領と岸田文雄首相が出席する予定で、両首脳が略式で対話を行う可能性があるほか、韓日米3カ国もしくは韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国による首脳会議などを通じて両首脳が対面する可能性もあります。パク長官は韓日間の最大の懸案である元徴用工被害者の賠償請求訴訟で賠償を命じられた日本企業の韓国内資産の現金化と関連し、さまざまな方法について検討を進めていると話しました。その上で、日本は今現金化を最も懸念している、だからそれが行われる前に外交的協議を通じて解決策を設けることが重要だとした上で、年内には進展があることを期待すると話しました。新型コロナウイルスの感染拡大によって中断されていた金浦羽田路線の運行が2年3ヶ月ぶりに再開し、今月29日から週8往復運行することで合意しました。国土交通部と外交部は、日本の国土交通省、外務省と協議を進め、両国の航空当局によるテレビ会議を通じて21日、運行再開に合意しました。大韓航空は水曜日と土曜日、アシアナ航空は水曜日と金曜日にそれぞれ週2往復、日本航空と全日空もそれぞれ週2往復運航するということで、両国は需要の増加傾向や航空各社の準備状況などを踏まえて、来月から運航回数を徐々に増やす計画です。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
アメリカ政府は非人道的兵器と批判されてきた対人地雷を今後使用しないと明らかにしましたが、非武装地帯の地雷は残すべきだとし、韓半島は例外としました。アメリカが対人地雷の使用を制限する方針を明らかにしたのは、現代戦において対人地雷の効果は大きくない一方で、被害者の多くは戦争と関係のない一般市民であることが挙げられます。またロシアによるウクライナ侵攻の過程で対人地雷が使われたことが明らかになり、国際社会の批判が高まったのもアメリカの決定に影響したものとみられます。アメリカ政府が対人地雷の禁止に韓半島を例外とした背景について、アメリカは依然として韓国を防衛する責任があるため、非武装地帯の地雷は残すべきだと説明しました。夏休みシーズンを控え、政府は防疫対策の徹底を呼びかけました。政府の感染対策、社会的距離の確保措置が解除されてから初めての夏休みシーズンを迎えますが、中央災害安全対策本部は22日、今年は規制と義務よりは国民の自立性に重点を置いた防疫対策を案内すると明らかにしました。政府は夏休みシーズンの感染拡大を防ぐための感染監視体系を強化するということで、一部の海水浴場に人が集中しないように海水浴場の混雑度を知らせるサービスを提供するほか、川や国立公園などでは防疫対策の徹底を呼びかける案内放送を行う計画です。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナの感染者は22日までに新たに8992人が確認されました。新たな感染者は前の日より318人減ったほか、1週間前より436人減りました。 以上、キミュージンがお伝えしました。